今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の6章1節から10節までです。ガラテヤ人への手紙6章1節から10節。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。御言葉を教えられる人は教える人と全ての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ですから私たちは機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。アーメン。
アーメン。
一言お祈りします。愛する主よ、私たちがこの地上での歩みにおいてたゆまず疲れることなく、あなたの御霊にあって歩むことができる私たちでありますように。善を行うのに相手はいけません。私たちが日々あなたへの希望を保ちつつ、あなたの御旨にかなった歩みをし続けるのであるならば、それは大きな報いをもたらすことができるものです。どうか私たちはこの兄弟姉妹の交わりのうちに、またこの礼拝の集まりとともに、あなたにより頼み、御言葉に慕い求めつつ歩み、そうして栄光を勝ち取ることができますように、イエスよ、どうか助けてください。語るこのしもべの唇と思いと体をあなたが清めて支配して、あなたの御旨を余すところなく伝え尽くすことができますように、どうかあなたが支配してください。これを聞く一人一人の心と思いと体を、そして特に耳を清めてください。イエスの血を塗り、あなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように、今主イエスの名によって清めます。どうかあなたが支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のこの箇所からですね、私たち教会の、兄弟姉妹が、どのように歩み続けるべきか、記されております。教会というところは、ただ単になんか仲良し同士が集まるところではありません。 教会というところは本当に世の中の人から見れば不思議なところです。なんでこんな接点もなさそうな人たちが、いろんな世代、いろんな仕事、いろんな立場の人が集まってるんだろうと思われます。ですからこの教会の集まりがそのままですね、世の中のどこかの、場所に行った時、人々からとてもキーな目で見られるんですね。でも年代層が違う、でも親子っぽくはない、友達同士でもない、全然なんか成り立ちの違う人たち同士が、仲良くしてる、とても不思議だと思うんですけども、この教会の交わりはじゃあ一体何を中心にしてるか、それはイエス様です。イエス・キリスト、キリスト教会ですからイエス様を中心にして交わってるわけですね。そしてこの交わり、この集まり、それはですね、ただ単に何か、説教を、聞きに来るだけとか、そういうことではないんですね。皆さん一人一人がこの交わりの中からイエス・キリストを見出してですね、そしてイエス・キリストのその与えられた律法を守り通すこと、それが目的です。イエス様が新しく与えられた律法、すなわち命令というのは互いに愛し合いなさいということです。兄弟姉妹の中にはですね、本当になんでこんなことをするのだ、もう本当に付き合うのも嫌になってくる時ももしかしたらあるかもしれませんけれども、でもですね、パウロは本当にね、教会という場所のその特質をよく知っていて、それでこのガラテヤの6章を書いたんでしょう。でまず一節のところは、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいと、ある人がですね、とてもなんか罪深いことをした。でそれを戒めても戒めてもすぐにまた戻ってしまう。でもうちょっと、そういえば嫌だな、付き合いたくない、もうちょっと話しかけられたら無視しよう、それが、世の中の人ですけれども、でも兄弟姉妹の中においてはですね、幾度もですね、御霊の人であるあなたは柔和な心でもってその人を正してあげなさいと、正してあげなさい、これがキリスト者の集まりの中の、その兄弟姉妹が果たすべき分です、ちょっともう二度三度注意しても、それを改めないんだったら、ちょっと別れよう、離れよう、それが世の中です。でそれで、互いが互いになんかうるさいことを言い合わない、そういう、人たちと、和合して、またうるさいことを、二度三度言うような人からもう離れて、そういうところから、離れていく、そうして分離していったり、また、それ似た性質の人と結合していったりするものですけども、キリスト教会においてはですね、キリストにあって結合してるんです。ですからそういう性格の違いのある人たちがですね、ちょっと合わないからといって分離することはできないんですね。なぜならどの人もこの人もキリスト教会においてはキリストにあってつながっているからですね。だから柔和な心でもって正してあげること、これが私たちの分です。ですからですね、二度三度どころか同じ罪に過ちに陥っているようであるならば、10度でも20度でも、過ちを正すために戻すということはします。ですからですね、改めない人にとってはちょっと、うるさい人たちだな、思われるかもしれないんですけども、でもそれでですね、キリストの似姿へと作り変えられていくのであるならば、本当にそれは安いものですね。教会の中においては2節、互いに重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいと書いてあります。でここの重荷はですね、私たちの信仰の歩みを邪魔する重荷、ない方がいいタイプの重荷です。でちなみに5節にも重荷っていうのは出てくるんですけども、こちらの重荷はですね、運ぶべき重荷、英語で言うとこのバゲッジ、荷物ですね、手荷物とか、船の積み荷とか、 その荷物、ね、必要なものだから運ぶべき重荷です。5節の、それに対して2節の方はない方がいい重荷です。なんか罪とか汚れとか、怒りやすい性質だとか病だとか、そういったものですね。で、教会の中においては互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいとあります。ですから兄弟姉妹がですね、例えば暴力を振るう性質のある兄弟姉妹がいるのであるならば、その人を正してあげるということ、ね、暴力を振るいそうになった時、御言葉でもって戒めるということ、それが重荷を負い合うということです。この2節の互いの重荷を負い合うということ、これについてはですね、兄弟姉妹同士が本当に互いに助け合うべき重荷ですね。今日の、その、まあ、御言葉の中において、ね、マタイの福音書の方の、出てきましたね、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからですと。悲しむこと、キリストの悲しみ、キリストはなんで悲しんでおられるか、それは人の罪のゆえです。人が罪を犯すからイエス様は悲しんでおられる。その悲しみ、イエス様の悲しみをですね、私たちも一緒に負うんです。兄弟姉妹が悪に陥っていく時、キリストは悲しまれます。私たちも兄弟姉妹として、ね、その悲しみを負うべきなんですね。だから、何か、ちょっと兄弟姉妹、私はもう関わらないって言って、ね、悲しみを、ね、それを投げ捨てる、そういうことは主の御心ではない。むしろキリストにあって共にですね、教会全体で悲しみを負い合うこと、ね、それが重荷を負い合うということです。そうやって悲しむ人は、ね、悲しみを負う人は幸いです。慰めを受けるからです。ですから努めてですね、兄弟姉妹を助ける人はですね、ますます慰めを受けるんです。ますます主からの慰めをたくさんいただくことができるようになるんです。私たちのうちにはですね、本当にかつて罪に陥って、罪の束縛のうちにあって、罪深い行動してただ滅びるしかないようなものも、ね、兄弟姉妹の中には起こります。でもそこから私たちは救い出されました。ですから、ね、かつての私たちのように罪に陥って、その汚れの中に染まっていて、そこでの中でうめいている人、そこから抜け出さないような人はですね、本当に、ちょっとこいつ嫌だっていうことではなく、むしろ昔自分がそうだったことを思い起こして、ね、憐れみの手を差し伸べるべきなんです。今朝の、ね、新明記の箇所でもそうでしたね。兄弟姉妹、イスラエルの同胞の中で、ね、困った人、異邦人、在留国人とか孤児とかヤモメとか、そういった人たちがいるのを見たならば、その人たちに恵みを施してあげること、ね、ボアズのようにわざと頬を落としてあげて、その食べ物を与えてあげる、そういう恵みの技を施しなさい。で、その理由はなぜか、ね、あなた方はかつてエジプトで奴隷であったことを、それを忘れてはならないというのがその神様からの理由でした。あなた方もかつてはそうだったんだよ。あなた方もかつては罪の中にまみれて、ね、どうしようもない中で罪の泥んこの中をクロールしていたような、そういう状態だった。そういうところからイエス様は救い出してくださったんだということを、いつも皆さんは覚えてですね、そういう罪の中でまみれている人を見てもムカつくことなく、怒ることなく、むしろこの憐れみの心を持って互いに重荷を負い合うこと、これがキリスト者の交わりの性質であり、またなすべきことです。5節の方に、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。これは本当に自分自身で運ぶべき重荷ですね。十字架です。私たちが運ぶべき重荷、十字架、それは皆さん一人一人に、ね、与えられた重荷は違います。与えられている賜物が違うように、ね、ある人は御言葉を教えることができる、ね、ある人は、ね、たくさんお金とか持ち物を持ってるから、そのものを、ね、互いに、分かち合うことができる、ある人は、ね、すすめの賜物、ある人は予言の賜物がある、ある人は病を癒す賜物がある、それぞれ 与えられているものが違いますので、それぞれ与えられているものを、ね、与えられている恵みに従って共にその良きものを分け合うこと、これが教会の性質です。使徒行伝の方の、ね、2章の方に初代教会の成り立ちが記されているんですけども、ね、そこでも、ね、日々宮に集って互いに持ち物を共有にして、それで、ね、パンを共に裂き、共に祈り、共に交わりをする、そういう様が書いてあります。ですから教会という場所はですね、なんか宗教施設ではないんです。共有し合うところ、キリストにあって共に分かち合うところなんですね。確かに教会礼拝捧げるところです。しかし同時にですね、共同体でもあるわけです。互いが互いに助け合うところ、互いがつながり合うところ、キリストにあって一つにつながり合うところです。だから、ね、この互いに良いものを分け合いなさいと言われております。この分け合うということ、これギリシャ語ではコイノニアですね、交わりとも訳せる言葉です。互いに良いものを分け合いなさい。ですから世の富を持つ人はそれを分け合うこと、助けをすること、それをするんです。私たちの中にはですね、もし何か自分の持ってるもの、せっかく汗水流して稼いだものを分け合うと、ちょっと自分は損するんじゃないかな、思う人も中にはいるかもしれません。でも安心してください。イエス様は決して皆さんに損をさせるようなお方ではないという約束がこの御言葉の中に記されています。その御言葉は例えばまあいろいろあるんですけども、第2コリントの9章です。第2コリントの9章の6節からのところです。第2コリントの9章の6節と、まず7節、私はこう考えます、少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。アメン。続いて8節からもお読みします。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。生徒たちのために、貧しい人のために、施しをする、助ける人、そういう人はですね、ますます豊かになっていくんです。逆に、自分の中からただマイナスになるんじゃない、主から増し加えていただくんです。あのボアズ、ルツの、旦那さんになったボアズおりますね。彼のお母さんは遊女ラハブでした。異邦人の遊女だった女を寝取ったサルモンと遊女ラハブの間に生まれたのがボアズです。ボアズの時代、ちょうどイスラエルはですね、飢饉にあっておりました、今日本では大不況ですけども、そんな不況の中においてもボアズはですね、 父母がそういう感じだから、まあ、ハンディキャップを負った形で、しかも不況の世の中に生まれついた、まあ、そういう状況ですね。その中でボアズはなんで有力者になっていたか、このたしなみがあったからです。貧しい人に与える、恵みを施す、友情、ラハブとの間に生まれたボアズ、ね、異邦人である、モアブの女ルツ、彼女が困ってる時にわざと恵みの方を落としてやりなさいと、ね、彼女を叱ってはならない、そういう弱い立場にある兄弟姉妹を助ける心、与える心があったからこそ、ボアズはますます押し入れ、ゆすり入れして与えられて、当時の有力者になっていったわけです。他にもイスラエルの民は、ね、いたんですけども、そういう正当な血筋のイスラエルの民が、ね、有力者にはならず、ボアズが有力者になっていた。それは御言葉をしっかりと守り行っていたからですね。弱い人を助けること、それは御言葉のうちの一つです。でも他にもですね、皆さんが守るべき御言葉はたくさんあります。皆さん今日もまた、ね、御言葉を覚えて宣言した生徒たちがたくさんありますね。どうかそれを続けてください。ただ宣言するだけでなく、それを実行してください、ね、何か、しなさいと言われたこと、それはするべきです。何かするなと言われた方はそれをしないべきです。とか皆さん一人一人に与えられている御言葉を実行しましょう。そうするならば皆さんもますます、ね、この地において栄えることができます。神様ヨシアに言われましたね。この立法の書の言葉を昼も夜も口ずさみなさい、ね、それならばあなた方がしようとしていることであなた方が栄えることができると、ね、祝福の約束があるんです。このですね第2コリントのこの御言葉、これ本当に私にとっても慰めだったんですね。前回私が茨城の方に奉仕をするためにですね、車を借りに行ったことがありました。まあ、ちょっとですね、まあ、最近車を借りに行く、ね、レンタカー、まあ、結構まとまったお金が、出ていくわけですけども、でそれで、まあ、ちょっとでも、まあ、節約するために、まあ、河合さんからは安全のためにタクシーで行きなさいと言われてたんですけど、自転車で行ったんですね。私したらですね、途中でなんかおまわりさんに呼び止められてですね、でそれで時間結構ロスしてしまったんですね。なんか自転車のその、なんか番号を見せなさいとか、なんか、まあ、盗難の、まあ、その査察をしてたんでしょう。でそれで捕まっ、まあ、ちょっと足止めをされた時、まあ、思いましたね。あ、言われた通りにタクシーで行ってればよかった。でそこからですね、神様はそういうなんかお金の心配とか、するのではない、あなたは主の働きのためにそれを、ね、しに行ってるのだから、そんなちょっとしたことで、ね、体力とか、体を使ったりして、でそれで思いを煩わせてはいけない、ね、主は全て与えるのだからっていうことを、ね、ここに書いてありますね。8節に、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることができる方です。ね、書いてありますね。神様は皆さんが、ね、キリストのゆえに、ね、貧しい人に施しをする、あるいは、何か助けるために結構な支出を続けている、ね、そういったことについての、ね、支出とかですね、なんかこれを私はああするんじゃないか、こうするんじゃないか、そういった心配一切無用なわけなんですよ。全てのね、良い技にあふれるものとするために皆さんを召しているわけです。ですから皆さんがですね、何か主にあって良い技を行おうとするときは思い煩ってはいけないんですね。むしろ主は皆さんに全ての良いものを与えてくださいます、ね、そればかりじゃないんです。まあ、9節見ますと、この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまる、ね、ボアズ、散らしました。ルツのためにわざと、ね、頬を落として散らしました。したらボアズの義は、ね、永遠にとどまりました、ね、その世の中的な祝福を得たばかりでなく、永遠の義も得たんです。神の国とその義とを まず第一に求めなさい。そうすればそれに加えて、これ全てのものが与えられることはありますね。それに加えて与えられるんです。ですから永遠の神の義を得られるばかりでなく、それに加えてですね、世の中的な富もまた加えて与えられる。これ御言葉の法則です。御言葉の約束です。イエス様がそういうふうに言われているからにはね、それを守り行うべきですし、またそれをしている人は本当に多くのですね、栄光の富を押し入れ、ゆすり入れして与えられているわけです。10節、巻く人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にも巻く種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、ね、豊かになるという祝福の命令もここにありますね。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜならこの奉仕の技は生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して満ち溢れるようになるからです。アメン。ですから皆さんがですね、与える技、生徒のために奉仕をする技、ね、いろんな出費もあるかもしれません。エネルギー使うかもしれません。疲れるかもしれません。体力を使うかも、時間も使うかもしれません。でも、ね、それがなくなるなくなるということでカウントしていたら本当に損です。なくなっていくんですから。でも、ね、増し加わる増し加わる、ね、そういうふうにカウントしていくのであれば、皆さん大いに得です。主の御業を行うこと、ね、それがですね、もし与えられたのであれば、それはですね、皆さんが富むことのできるチャンスです。それを信仰を持って受け取って進むのであるならば、主はさらに、ね、必要を十分に満たすばかりでなく、たくさんの神様に対する感謝が溢れて出ていくようになります。皆さんの成したその奉仕の良き技、それを受けた人々、それを受けた生徒たち、彼らが、ね、皆さんのその技を通して主に感謝を捧げ、主を褒めたたえられるようになる。ですから本当に、ね、2倍の徳があるんですね。皆さんがその奉仕の技を、良き技を信仰を持って出すのであれば、まず栄光の富が、ね、必要なものが増し加えてられて与えられる。それと多くの人々の感謝が神様に捧げられるようになる。多くの人々が皆さんのその技を見てですね、神様の栄光を褒めたたえ、神様を信じるにつながるようになっていくんです。だから本当に与えるということ、良き技をなすということ、それは2倍の徳、2倍の祝福があるんです。生徒たちの中には助けを必要としている人がおります。それは、ね、もしかしたらその生徒、助けを必要としている生徒は皆さんに、ね、皆さんを苛立たせるようなこともするかもしれません。相変わらず続けるかもしれません。そういう時、そういう人を見る時、怒りの目で見るのではなく、むしろ憐れみの心を持って、うめきの心を持って、むしろ見るべきなんです。皆さんもかつてはイエス様を悲しませていました。イエス様をうめかせておりました。でも皆さんは救い出されて、聖なる聖霊を得るにふさわしいものとされました。だから皆さんもキリストとうめきを共にするべきです。悲しみを、ね、イエス様と共にするべきです。悲しむものは幸いです。その人は慰められる。また御霊も同じようにして弱いその生徒をうめいておられます。皆さんのことも御霊はうめいておられます。御霊はご自身言いようもない深いうめきによって、その生徒のために、そして皆さん一人一人のために深いうめきを持って取りなしていてくださるからです。そして皆さんが生徒の重荷を負い、キリストのうめきを共にすることによって、ね、悲しいものは幸い、慰められるからとある通り、慰めを皆さん受けるんです。 皆さんの必要が満たされるようになるんです。そして、ね、この世の実質的な必要が満たされるばかりでなく、神様に対する多くの感謝が捧げられるようになるんです。どうか皆さん、主にあって兄弟姉妹互いに助け合いましょう。そして困ってる兄弟姉妹は特にね、憐れみの技を施しましょう。そして、たとえその、兄弟姉妹がもしかしたら皆さんを苛立たせたり、ね、こいつ何度言ってもダメだ、ね、そういうふうに皆さんそういう感情に陥れることももしかしたらあるかもしれないですけども、その時こそですね、それを下ろしてですね、互いに重荷を負い合うこと、ね、罪とか汚れとかそういった重荷は一緒になって負って、そしてそれはもう取り除けるんです。そして、ね、皆さんが持っている良きもの、ね、もろもろの賜物、教える人は教える、ね、進める人は進める、ね、与える人は与える、そのようにしてこの教会が互いにですね、共に重荷を負い合って、そしてキリストの似姿へと、ね、ますます作り変えられて、そして栄光の教会が立て上げられていくんです。どうかこの教会という集まり、この交わりがますますキリストの似姿として作り変えられて、そして皆さん一人一人がますます主にあって与え、主にあって富んでいき、主にあって栄えていく、そのようなこの教会であり、皆さん一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが私たちの体の頭であり、あなたが私たちの主人です。どうかあなたにあって、あなたの命令を守り行い、神の国とその義とをまず第一に求めて、そして加えて、これらのことに神の国、神の義を加えて、栄光の富も、この世の富も豊かに与えられる私たちでありますように。どうか優先順位を誤ることがありませんように。あなたを第一とし、御言葉を守り行うのであるならば、私たちもボアズのような幸い祝福に預かることができます。どうか主よ、あなたが御言葉を守る生徒たちの上に押し入れ、ゆすり入れして、すべての良き技にあふれるものにしてください。ますます種をまくものための種を備え、増やし、義の実を増し加えてくださいますように。そしてあなたの御業を信仰を持ってなすこの生徒たち一人一人がますます与えるようになって、神様への多くの感謝がこの生徒たちを通して捧げられるように、どうか用いてください。どうかあなたに栄えがありますように。生徒たちを通してあなたに栄光が捧げられますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。